こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
だいぶ暖かくなってきてますけど、まあちょっとね、日陰は寒かったりしますね。またちょっと気温差がある気がしますね。
でももうランニングしてるともう汗だくの季節ですね。
日中はね、20度超えたりしてますもんね。
うん、そうそうそう。寒暖差は結構激しいから。
うん。
まあそこはちょっと気をつけないと油断するとやばいからね。
そうですね。こっからなんかゴールデンウィークぐらいまで結構急に気温が上がったりするんで、やっぱね、野球とかを子供とやってても、やっぱ日差しが強くなるとね、結構子供たちがその気温以上にダメージを受けたりするんで、結構注意が必要。
うん、
そうですね。なったりしますけどね。
うん、
山さん結構走って、
はい、相変わらず、でも結構っていうか距離はあんまり変わってないですね。週間に50キロぐらい走るっていう、
なるほど、
のは前から変わってなくて、最近はそれにプラス週に3回筋トレをねじ込むっていうのを頑張ってます。この間なんか腰痛くしたけど、一応まあその辺も復活したので。恐る恐るデッドリフトも復活させながら、さらにちょっとメニューを変えて、今週3回筋トレもやってます。
なるほどですね。
そうですね。なかなかね、その時間配分が難しくて、あんまりこうね、別に永遠に筋トレやランニングをできるわけもなく、
うんうん。
うん。で、かといってこう、年を取ると回復の時間もなかなかないので、なかなかかかるので、あんまりこう、なんか毎日、トレーニングすればそれだけ良くなるかっていうとそういうわけでもないので、まあ何曜日にどのくらいどうするかみたいなことをこうパズルのようにあっちゃこっちゃやってますね、
うんうんうん、
最近は。
なるほどね。やっぱ体が資本ですからね。なんだかんだ。
そうなんですよ。最近でもちょっとね、その運動量はそれなりに増えてきてることにかまけて、若干この食事の、うん、
はいはい、
なんていうんですかね、品質というかですかね。
はい、意識というか、
そう、
意識だいぶ、ね、食事への意識ですが。
そう、だいぶね、低くなっていて、
うん、
なんかまあ、間食とかの習慣がまた復活してきてしまってるという感じなので、ちょっと、これから暖かくなるシーズンに向けて、少しその辺見直そうかなと思って、まあ、とりあえずはまず、食べたチャンネルに食べたものを書くっていうのを今日から始めてみました。再開しました。
だからか。なんか、そうそう、ディスコードの食べたチャンネルね、割と、長山さん、最近書いてないなと思ってたら、急に、立て続けに投稿がこう、始まったんで、うん、
はい、
なんか始まったのかなと思ったんですけど、始まってましたね。
始まりました。初心に戻ろうというところですね。
でも、初心に戻ろう、まあ、だと思うんですけど、結構美味しそうな甘いものが結構投稿するから、すごい食べたくなる。ドーナツにホイップクリームをサンドしたやつとかね、もうこれ最高じゃないですか。
そう、あれはすごくね、魅力的なだったんで、負けちゃって帰っちゃいましたね。食べちゃいましたね。
絶対美味しいんだから、こんなの。
うん。で、かつその日はね、もうなんか、朝早起きして、大文字山を登ったり降りたりとかして、
うん、
もう一個将軍塚登って降りたりとかして帰ってきたから、腕時計の計算だと1900キロカロリーぐらい消費した後だったんですよ。
そんなに消費したらすごいですね。
うん。そうそう。本当かよとか思ってたんですけども。
うんうんうん、
それにかまけて、あ、まあそんなに消費してるんだったらまあもういいじゃんと思って食べちゃった感じですね。
いや、全然いいでしょ。そんなに消費してたらこれ2個ぐらいいけんじゃないですか、これ。
そう。なんだけど、まあその日でもその後もね、なんか他にも結構、バリバリ食べてるし、そういう感じで、こう、なんかね、運動したからいいでしょう的な感じの意識の低さが、だいぶこう、緩くなってきてる。うんうん、昔はその、運動したからいいでしょう的なところももうちょっと厳しかった気がするなと思って。
ああ、判定がね。
うん、そう。次の日にキャリーオーバーとかしだしてる気がする。昨日頑張ったからいいでしょうみたいな。
いや、昨日頑張ったら、それは今日食べていいでしょうっていう気持ちに僕もなるな。それはもう、
そう。
それでいいでしょ
う。キャリーオーバーしちゃうとちょっと良くないなっていうのが、ちょっとあれかな。うん。
なるほどね。
そう。ね、またアマゾンで、プルンとこんにゃくゼリーを、
うん。
なんか、大人買いして、
はいはいはいはい。
あれはカロリーゼロなんで、なんかちょっと口寂しくなったりしたら、ちょっとそれをこう食べたりするのと、あと今回はちょっとしょっぱもん対策で、いただき物の昆布茶を消費期限が迫ってるっていうんで、今日飲んだら、うん、あ、これなんかしょっぱいものが欲しくなった時に、この昆布茶を、梅昆布茶をちょっとさっと飲むと、その辺の気持ちが満足しそうっていう感じがしたので、ちょっとこれはなんか自分のこうドリンクラインナップの中に入れていこうかなというふうな感じですね。うん
うん、いいですね。まあ、塩。
昆布茶とかで飲みます？クリスさん。
塩、昆布茶はね、飲まないかな。なんかの時に出るんです。うちにはないんだけど、なんだっけ、うん、あれかな。なんかあの、小学校で僕は PTA 会長やってたじゃないですか。この山で。
うんうんうん、
で、なんか、あの、お祝い事の日とかに、あの、来賓の待合室があるんですよね。
うん。
そこでなんかね、毎年こういうのが出てた気がしますね。
ああ、なんかね、なんかありますよね。年に1回か、2年に1回ぐらい。あ昆布茶だ、みたいな。
そうそうそう、ね、あ、なんか美味しい。ね、なんか、
大体めでたい席かな、う
ん。そんなタイミングで飲まないから、美味しいって思いますけど。
うんうん、まあ、いただき物で、京都の昆布屋さんが作ってる、あの、お茶なんですっていうので、もらったんですけども、それが、ちょっと、しょっぱもん対策に良さそうだなと思って。この間、しょっぱもん対策に塩を飲めたんですけど、
うん。
ちょっとなんかダイレクトすぎるなっていう
。まあ、そう。
感じ塩。感じがあって、うん、
さ素材、まあ、素材でもないけど、まあ、塩になるほどね。
なんか、どうしてもこう、塩分、なんかこう、ね、おせんべいとか、ポテトチップスとか、食べたいみたいな気持ちがもう、あるんだけど、うん、いや、これ今食べちゃダメでしょみたいな、まあ、時間、ご飯前とかで、
ね、
でも塩舐めようと思って、塩ピロピロ舐めてたんですね。これはちょっとなんかこう、プリミティブすぎるっていう風な気持ちでいたんですけども、隣にで見ていた、下の子が、私も食べたいって言い出したので、じゃあ、ちょっとだけだぞって言って二人で塩を、ピロピロ舐めたりとかしてました、
ね。なるほどね。うん、
なる下の子はなんか美味しいねって言ってたけど。だからそこに対してちょっとやっぱ、昆布茶は結構良さそうという感じですね。うん、
タキピーとかいいと思いますけどね。
かけるやるってほら、カロリーあるじゃん。
いいカロリーも、ピーナッツはね、あの、脂質もあるしね。
そう。
あの完全食だからね。美味しいけど。
美味しいけどね。いや、しかも、この間松本旅行で、かきピーをさ、クリスさんからちょこちょこもらって食べてた結果、かきピーうまいなってなりましたね。
なったでしょ、やっぱ、かきピー美味しいのよ。
だった。ことあるごとにちょっとまた買ってこうかなと思うんだけど、いやいや、これはダメだと思って。
いや、そうなんだよ、ね、うん。結構売ってますもんね、どこにでもね、
かきピー。どこにでも売ってる。すぐ手に入るから。
いや、
あの、なんかね、うん。大きいのも、大きいパックもなんかこう、吊るしてるパックもあるし、
うん。
小分けパックもあるし、いろんなところで売ってる。
いや、僕もコンビニに行くと毎回見かけて買いたくなるんだけど、
うん。
もう毎回買ってると大変なことになるから、その、あ、食べたいと思った時に味をね、思い出すようにしてます、口の中で。食べた気持ちになって落ち着かせてる。
再現させてる。
再現させて、こういう味だなっていう。うん、まあまあ、でもまあ、それで、でも長谷さん別にこう、リバウンドとかはしてないでしょ？
そうですね。リバウンドはしてる感じじゃないです。ただなんかね、ゴールデンウィーク明けからちょうど1年前に減量始めて、うん、もうすぐ1になるんで、
うん。
なんか1年でこうなりました、みたいな気持ちになりたいなと思って、あの、ちょっと少し減らしとこうかな、みたいな。
はいはいはい。
うん。あと難しいのは、
うん。
あの、ランニングは別に痩せてる方がいいんですよ。体が単純に軽い方が走るの、まあ、速くなるっていうのは、うん、まあ、そういうふうに知られてるんですけども、筋トレの方は、体重重い方が重いものを持ち上げられるんですね。まあ、単純に想像してもらえれば分かると思うんですけど、200キロの重りがあったとして、やっぱり100キロぐらい体重ある人の方が、やっぱ持ち上げ、ね、50キロのしか体重ない人よりも100キロ体重ある人の方が、やっぱり持ち上げそうな感じするじゃないですか、単純に。
まあ、筋肉の量はその分ついてるとか、うん、そのしっかりした体があるから、そうそうそう、土台があるからみたいなイメージで。
うん、そうなんですよ。うん、で、まあもちろんもともとその大きな体をそもそも支えてるっていう風な筋力っていうのが、そもそも備わった上での話にもなってくるんで、まあ、トレーニングの成果もこう、まあ、出やすいというかね、数字としてはその伸び率というかね、まあ始まるところの数字も大きいみたいな感じもあるんですよ。 なんで、こう、筋トレの方を伸ばそうと思うと、多少大きくなってった方がいいが、
うん。
それはそれでランニングをしようと思うと、まあ、うん、そんなに関係ないかもしれないけど、足かせになりそうみたいなのがあって、どっちだみたいな感じで、ふわふわしますね、最近は。
なるほどね。でもちゃんとこう、体が維持できてて、そういう悩みが、そういう次元で悩めるのは羨ましいですね。
うん。
も
う
私運動もしてないし、
そういう感じになってきましたね。
うん。
そんで、筋トレしだしたら、その、今まで勝手にその、筋トレイコールボディービルディングっていう風なイメージが、のままずっといたんですけども、
うんうん。
まあ、実際に自分で始めてみると、ボディをビルディングするか、ウェイトをリフティングするかっていうので、まず大きく、筋トレと一口で言っても、全然アプローチが違うんですよね。
おー、なんかそれ今名言っぽい感じですね。ボディをビルディングするのか。
そう、そう。で、まあ、単純にボディービルダーとウェイトリフターっていうのは、ま、全然種目が違っていて。
あー、そうか。
うん。その見た目美観を、競うっていうのと、
うんうんうんうん、
まあ、単純にっていうかね、まあ、より重いものを、階級別に持ち上げるっていうものと、
はいはいはい、
まあ見た感じね、なんか似たようなことをしてるように一見見えるんですけども、
うんうんうん、
全然アプローチが違ってですね。
まあそうですよね。その筋肉つけるって言っても、その重たいものを持ち上げるそのウェイトリフターでもそうだし、うん、まあ単純にその格闘技するファイターも一応筋トレはするわけじゃないですか。
そうですね。うんうん、そうそう。
やっぱその使う目的に応じて、用途に応じてこう違うわけですよね。うん、その鍛えるところとか。
うん、
ああ。で、長山さんはど、何なんだって話ですね、その。
そう、僕は何なんだろうって。僕が始めたのが、その、いわゆるウェイトリフティングのプログラムというか、
ね、はいはいはい。
を始めて、ずっと続けてるので、その、あまり回数をやらないんですよね。
うん。
1セット10回とか20回とかやらないんですよ。1セット3回とかなんですよ。3回上げたらもう終わりみたいな。
うん。
うん。最初なんか3回しか上げないのかと思ったんですけど、まあその、あまりたくさん上げすぎると筋肉が大きくなっていくんですけど、
うん。
その逆にその最大上げられる重さを、まあ、単純にその最大筋力っていうのを上げたい場合は、そういう回数は少ない方のトレーニングの方が有効であるっていうふうに一般的になっていて、で逆にその筋肉を大きくしたいっていう場合は、回数を出す。10回とか20回とかやるみたいな。っていうのが、まあ、一般的なアプローチみたいですね。
なるほどね。
で、僕はその少なめの方でやってるんで、ボディービルディング的なアプローチではないんですよね。
はいはいはいはい。
うん。
なるほど。
その辺もどうなのかなと思って。もっとボディービルディング的な方がいいのかなとか。
まあ、ボディービルディングの結局その行き着くところは筋肉美を人に見せるとか自分で見るとかっていう。
そうそうそうそう。
ところに行くわけでしょ。
自分が納得、もしくはその、まあ、コンテストとかまで行くんだったら、他人も納得するまで、こう、美的に、美しいという価値観に基づいて、
うん。
トレーニングしていくみたいな。
ああ。なんか、これはもう別に中山さんが決めてもらったら全然いいんですけど、その、第三者の、まあ、こう、友人としての意見で言うと、ボディービルダーになってもらう方が面白そうではありますよね。
あ、そうなんですか。
応援したくなるじゃないですか。その、大会とかに出てるわけでしょ、ね、多分その。
いや、まあそこまでやるか知らんけど。
で、なんか僕がその観客席から、よ、肩に、ね、マックミニ乗ってるぞみたいなことを言うわけじゃないですか。
マックミニちっちゃいんじゃない？
マックミニちっちゃいな。
うん、
もっとこうガッコツやつ
がいいな。ジープとかって言うんだもん。
ジープっていうのが。
うん、
ジープ、ジープ乗ってんぞ、乗っかってんぞみたいなこと言うわけでしょ、
うん、
掛け声で。
うん。
大きいやつ。
それ言いたいんだ。
それを、いうの、そういうのが、まあ、面白そうだなと思うけど、ね、大会に出て、その、ヒサロとかに通って、筋肉を仕上げている長山さんっていうのがちょっと面白いじゃないですか。
そうそうそう、絞って
。
うん、あれもこう、大きくしたり、ちっちゃくしたり、みたいなのを繰り返してやっていくんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、食べて、なんていうの、こう、少し、なんていうか、プロレスラーっぽい感じの、こう、少しふっくらした感じで、
うんうんうん、
さっき言った通り、体重を増やして筋肉を増やして、
うん、
で、今度は減量期って言って、そのもう食べずに、今度は削っていくんですよ。その、なるべく筋力を維持しながら、他の脂質とかを、
はいはいはい、
とか水分とかをどんどん抜いていくと。で、それをどんどん繰り返していって、ああいう、こう、すごい体になっていくっていうことっていう。 多分ね、結構ね、命がけだと思うんですよね、あそこ
まで行くとね。そうですね。その話聞くと、ちょっと、あんまりおすすめはできない。また、まだその、ウェイトリフターの方が、まあなんか、ね、単純に何キロ持ち上げたとか、どうだこうだっていう話だと思う
から
。
実利的じゃないですか。最近なんか、灯油とかも買っても全然なんかその、灯油缶とか別に重くないなというか、その、重いは重いんだけど、持ち上げてもなんか、うん、あ、これトレーニングになりそうみたいな気持ちにこう、前向きに持ち上げられるから、はいはいはい、そういう実利的な部分はありますよね。
ああ、確かにね。うん、なるほど、なるほど。まあ、ちょっとそこは、ぜひ決めてもらって、どっちで行くのかを、どうなるのかを。
ね、でもまあ、あんまり、なんか、体質的にあんまり筋肉がつかないのかも、全然なんかね、もう伸び悩んでますけどね、すでにね。
でもそういうのも、やっぱ、なんていうの、その、リニアには伸びないというかさ、こう階段
式
があって、
ね、
またなんかあるタイミングでこう、
まあ 今またね、ちょっと頭打ちになってるんで、ちょっとこうやり方とかプログラムを変えたりとかしてる今時期ですね。
はい。もうぜひぜひ、ちょっと期待してますんで。あの別にそう、よくよく考えたら別にそのボディービルダーじゃなくても、ウェイトリフターの方でも別にその大会とかはあるわけじゃないですか。
大会ね。
まあ別に大会に出るとは言わないけど、まあなんか、それはそれでね、こう応援しがいもあるわけだし。
そう、
ね、いいんじゃないですか、こう。
まあ、
あの、ディスコードにいいですよ。長山さんが投稿する上げたチャンネルみたいなのを作ってもらって、こう、今日は何キロ上げたとか。
何キロみたいな。
みんなで頑張れって、こう、筋肉マークのスタンプがつくみたいな。どういう、あれかわかんないけど。なるほどね。
まあ、そんなこと、ぽちぽちやりつつ、ちょっと食事制限をね。はい、再開、制限ってこともないですけどね、少しこう見直したいという気持ちがあります。はい、はい。
なるほど。
うん。
なるほど、なるほど。
ケイさんは何かありました最近？
はい。私の方はですね、中山さん、ジークアクスっていうガンダムの新しいやつ見ました？
見てないんですよ。なんか、
あ、見てない。
配信もされてるから、
うん。
なんかみんな見てるし、見た方がいいっていう意見がたくさんあるから、見ようかなと思いつつ、ちょっと、タイミングを意識していて見れてないって感じですね。
あ、なるほど、なるほど。
う
ん、私も
あれはでも見たらもうすぐ終わる、
はい。あれはね、あの、今やってるのはアニメシリーズで、アニメが何話だっけ？結構短いんですよね。12話とかだったっけ？なんかそんなに長く、今まだ1話が出たところかな、収録時点だと、うんうん。で、映画があったんですよ。
そうだ、そうですね。
ジークアクス、そうそう、
映画。
あれ、映画ってもう配信されてんだっけ？まだじゃなかったかな。配信されてんのかな。ああ、なんか、一部のサイトで、されてんのか。あ、もうされてんのかな。ジーク。まあね、まあ、まあいいんですよ。ジークアクス自体の話は、まあ、まあ面白いです、うんうん。この我々世代が見ると。特に映画からまあ見た方がいいと思うんですよね。
なるほど。
まあ、面白かったんですけど。はい、で、まあ当然ガンダムといえばですね、ガンダムのそのプラモデル、ガンプラっていうのがあるわけですよ。
うんうんうん。
で、このジークアクスが、映画がヒットしたんで、そのジークアクスのプラモデルがですね、発売された時にすごい人気で、まあ、結構こう、売り切れちゃったりもしたんですよね。
うんうんうん。
で、あの、モビルスーツと呼ばれる、そのガンダムに登場する、あの、ロボットみたいなやつ、ロボットと、これはあの、ロボットじゃない、モビルスーツなんですけど、がですね、こう、何体かこう、順を追って、プラモデルが発売されるんですよ。
はい。
で、この週末に、子供と野球してたら、野球して休憩時間にパッてツイッター見たら、知り合いが、軍系ザク変えたって書いてたんですよね。で、このジークアクスに出てくるザクが、ザクっていうそのモビルスーツの、なんていうんですかね、マリオで言うとこのクリボーみたいな、あれ、ちょっと違うか。
ザコ的ってこと？
ザコ的な、シリーズに大体こう出てくるモビル、大体も出てこないから、まあ、モビルスーツで。
はいはいはい。
ちょっと軍警って、軍の警察、軍警ザクってついてるように、ちょっとこう、カスタマイズされたね、こう、これまでのガンダムシリーズのザクの雰囲気を残しつつ、今回のシリーズでちょっとこう、デザインが今っぽくなったというか、今回カラーっていうエヴァンゲリオンを作ってられる会社が作ってるんですよ、ジークアクス。
なるほど、なるほど。
だからその、ちょっとエヴァっぽいデザインなんですよね。
なるほど。それでちょっとこう、ほっそりしてるんだね。
そうそうそうそう。で、曲線が多くてっていう。
うんうん
う
ん、
で、そのプラモが発売されましたって言って、まあ僕、ネットでみんな、まずは予約とか最近はするんですけど、それ、忘れてて予約できてなくて、あ、今日発売だったんだと思ったら、どうやら予約してなくても、その、 店頭に入荷した分があるらしいというのが分かりまして。
うん、うん、うん。
あ、でももう僕の、その、野球の練習がもう夕方までやっててですね。いや、もうないだろうなと思ったんですよね。思ったんだけど、家に帰って、まあ、ちょっとこう、ツイッターを眺めて検索してたら、なんか、京都のイオンモール、イオンモール京都にある、ガンダムベースっていうそのガンプラの専門店があるんですよ。公式の。
あそこにそんなのがあるんだ。
あるんです。
へぇー。
で、そこになんかあるらしいと。ありそうだということが分かってですね。
うん。
練習終わった後、チャリンコでこう、あるかな。でもこう、あるだろうと思って行ってなかったらがっかりするよな、とか思いながら、こう、自転車を練習で疲れて体をね、こう引きずりながら、チャリンコで行ったんですよ。
おうおう。
で、そのガンダムベースっていうそのお店のところに入って行ったんですけど、ちょうど僕の1メートルぐらい前にいた男の人がお店の お姉様とこうおしゃべりしてて、
うん、
その方の声が聞こえてきて、文系ザクはもうないですよね。で、だからお姉さんが、あ、売り切れましたっていう声がもう目の前で聞こえてしまいまして、
あら、うん、
なくなっちゃったのかと思ってですね。でこう、まあ、目当てのものがなかったんで、そのまますぐさっと帰ればいいんですけども、うん、生地お店の入り口をくぐってしまってるんで、なんか、ちょっと、一回りするかみたいなね。欲しいものがないの分かってんだけど、ないし、別に買う、うん。
うん、
まあ、まあでもね、一回りする。
急に止まれないからね。
急に止まれないから、うん、その僕の気持ちは。
うん、
で、こう、あ、今こんなプラモもあんだね、っていうのがもう、で、歩いてたら、ちょうどその角曲がっ、そのね、お店の中の角曲がったら、さっき僕の目の前で、その、軍系ザクないですよねって聞いてた、僕と多分同じ年頃の目が見かけた、ね、うんうん、男性が、僕と同じ姿勢でプラモデルを眺めて歩いてて、なんか同じことしてんなと思いながらですね、こう手を後ろ手に組みながら、こう、って言ってこう眺めてる感じですが、はい、なんかこんな、ああいう時のこう気持ちの落ち着かせ方ってみんな同じなんだなっていう。
とりあえず一回りして。
一回りして、うん。もしかしたらなんか誰かが違うところに置いてるやつがあるんじゃないかみたいなね。そんなことはまあないんだけど、淡い期待を抱きながら歩いてたんですよね。まあ買いませんでしたよ、今回は。残念ながら。軍系ザク。中山さんもプラモデルあんま作らないんでしたっけ？
プラモデルってね、あんまり通ってきてないな。
子供の頃
に、なんか、ミニ四駆はしたんだよね。
ああ、ミニ四駆ね、
うん。で、父親が結構ね、やっぱり手先が器用で、飛行機が好きだったから、なんか戦闘機のプラモデルとかをちょこちょこ作ってたっていうのを横で見てたのは覚えてるんだよね。
はいはい。
ただ自分でやるっていう気持ちはあんまりなくて、そのなんかこう、作った後、あんまりこう、遊べないじゃないですか。
いや、そうなんですよ。まあ子供の頃はさ、本当に小学生の時僕作ってましたけど、それをなんていうの、人形代わりにして、こう、なんていうの、戦わせるというか、手でこう、その、戦いごっこみたいなことをやってましたけど、うん、まあさすがに大人でそれはさすがにしないですから。
うん。いや、子供の頃もさ、でも結構脆いというかさ、結構繊細じゃないですか。
あのね、昔の本当に僕が子供の頃のプラモデルは割と、
あ、もうちょっと、
武骨な感じだったんで。
うん、なんか SD ガンダムとか、うん、そう、あの辺はちょっとやったかも。
最近のプラモはちょっと細かったりしてね。
そうそうそう。
まあ、飾る、うんね、飾り用のやつだし。
で、飾る場所もないしさ。うん。
いや、この間ね、ふと思って、自分が作ったプラモデルの写真を撮ったんですよ。で、それをさ、もう、手元の iPhone で、その被写体、プラモデルの部分だけ写真くり抜いて、で、なんならその、この間契約したキャンバーの AI で背景を勝手につけることもできるんで、
うんうんうん、
これでなんか勝手になんか作れるじゃんみたいな。ジオラマとか組まなくても、なんかそれっぽい写真とか。
そうか、背景自体はね、生成できちゃうわけだ。
できちゃうし、
うん、
なんならそのリアルな実写とプラモデルを組み合わせて、ちょっとこう、それっぽい写真ももしかしたら作れるのかなとか思って、ちょっと今、そういうのやってみても面白いんだろうかって思ってますけどね。
あ、プラモデルは物理的にあるんだけど。
そうそうそうそうそう。
写真を生成、背景とかは生成するみたいな。
先生するとか、あるいはその実写の風景写真と組み合わせて、その京都タワーの隣に立たせてみるとか、
はいはいはいはい。
っていうのが作れるのかな、みたいな。
なるほどね。
うん。思ったり。
ああ、生成ジオラマ。
なんか、うん、そういう遊びに使えるのかなと思ってるんですけどね。はい。
プラモデルね、まあ、周りにはね、結構作ってる人いるけど、でもみんなこう、やっぱりこうね、積んでますね、みたいな。
まあ、僕も積んでますわ。
うん。
うん。僕も、2個ぐらい積んでるかな。はい。うん、だから別に今回、軍系作変えたからって別に作れるかっていうと作れないと思うんですよね。うん。
だから、これは何あれなんですか、やっぱり。その幼少期にこう変えなかった、そういったこう不満を今のタイミングでこう解消してるみたいな、そういう動きなんですか？そういうわけでもない。
それもあるし、やっぱこう、プラモって売り切れるんですよ、結構すぐに。で、変えなくなっちゃうんですよね。でも、まあ、いつか作れるかなって、腐るもんでもないし、うんうん、そんなに。
確かにね。腐るもんではないの、うん。
でももうちょっと時間の余裕ができた時になんかこうできるんじゃないかっていう淡い気持ちがあったりとかするのかな。あとまあ子供の頃のプラモデルって僕は結構そのやっぱ子供の作るもんだからさ、あとプラモデル時代のその精度もそんな高くなかったし、製品としての、うんうんうん、で子供の頃なんでこうなんだろうね、まあ綺麗には作れなかったんですよね。
そうそうそう、それもあったな、なんかな。なんかね、うん、理想的に作れなくて嫌になっちゃうっていう
か。作れない。でもそれはもしかしたら大人になった今なら作れるんじゃないかっていう淡いさ、その勝手な思いが。
なるほど、なるほど。
で、お金かけて塗装グッズ買ったりとかさ、できるわけじゃないですか。
うんうんうん。
なんか高い人、なんかニッパーとか、あれでしょ、プラモデルをこう切り離すペンチみたいなやつ。
は
い
はい、うん、
うん。高いやつとかもっと数千円とか、もっと高いのするのかな、なんかこう、
まあ、道具、そうか、そうか、道具だったからね。
うん、
結構いいものはいいんだよね。
とかにこう、まあ、まあ、凝ってないんだけど、そういうのに凝れる余地がありそうだなって思って。
そうか。
るんですよね。まあまあ、まあ、まあ、そんな週末でした。まあ、買えなかった。
買えなかったね。残念
けど、まあまあまあ、いいかなというね。
うん、はい、もうこれはもう、じゃあもう買えないの？
いや、これね、結構ね、ちょこちょこ再生産してる、ちょこちょこというか、再生産のタイミングはあるみたいでして。
じゃあまたチャンスが来るかもしれない。
実は土曜日が発売日で、今収録日曜日にしてますけど、今日もヨドバシ、なんかネットを
再入荷みたいな。
そう、なんかね、再入荷なのか、まあ、週末だから、土曜販売分、日曜販売分って置いてるのかわかんないけど、なんか、ヨドバシにありそう、売ってましたっていう書き込みを見つけてですね。
うん。
多分あれ、多分その、ヨドバシって言っても日本全国いっぱいあるわけですよ。
うんうん。
で、京都ヨドバシは多分もしかしたらなかったのかな。ただまあ、京都ヨドバシにワンチャンあるかもって思って、まあ今日野球もなかったし、雨で。
うん。
まあ、家族と散歩がてら行ってきましたけどね、京都の、ヨドバシまで。まあ当然なかったんですけど。
情報に踊らされてますね。
いや、ほんとね。ほんとね、ネットに踊らされてますよ、私は。ほんとに。
あ、それで、ヨドバシの、あそこでアイス食べてる写真を食べたチャンネルに上げてたんだ。
そうそうそう。そういうことです。
あ、
なんだろうね。この、僕もさ、ないと思いましたよ。ない、99% ないだろうなって気持ちで言ってますけど、
うんうん、
1% はあるだろうなって気持ちがあるわけよ。
その望みにかけちゃうんだ。
うん。あ、やっぱなかったっていう気持ちがやっぱ 1% は発生するわけですよ。うん、悲しいよね、やっぱね。そういう時ね。
そう
ないだろうなって思ってて言っても、ね、やっぱないっていうさ。ない時の傷つきはあるわけですから。
いや。そこを傷つきに行けるのがすごいな。僕はもうなんかまあ、そこまで、その確率だったらやっぱりもう行かないっていう風になっちゃうもんね。その傷つきたくないっていう、自分を守りたいって気持ちの方がやっぱ強いから。
いやでもさ、だって逆にね、それでそう思って過ごしててよ。そのツイッターとか見て、今日、ヨドバシの京都にありましたとかっていう書き込みをもし見ようもんならよ。その
人の夕方とかに。あ
そうそうそう。
そうですよ。だからまあ、
行けたのに行っときゃばよかった。
だから、クリスさん、その、わずかな確率でも、その、やっぱりやれることは全てやっときたいっていう、そういうことなんだよね、きっとね。
多分ね、そうなんだ、うん、
最善を尽くす。そう。っていうね。
そうなんだ。
僕はもうやっぱりその確率を見て、いや、この勝負には乗らないっていうふうになっちゃう。
なるほどね。僕、じゃあ、うん、僕その話で言ったらもう僕だけなんかさ、その、サンクコストに気を取られて、もうなんか降りれない勝負にひたすらベットし続けるやつみたいになってるじゃないですか。
いやその、勝負に出るわけですよ。最善を尽くすわけですよ、すべての。ね、とにかくバッターボックスに立つっていう。
そうね。アウトになったとしても、バッターボックスに立つ。
とにかく振るんだって、バットを。っていうね。
そうそう、うん。何かが起こるかもしれない。
僕はもう、うん、そう、僕はもうバットとか振らないみたいな。もういいってなっちゃう。
いや、まあそんなことがね、ありましたね。
なるほど。
はい。はい、今回は、お便りが来ておりまして、
はいはい、
ちょっとお便りを紹介したいと、はい、思います。
します。
ですね、フルスイング羊さんからです。
はい
はい、クリスさん、長山さん、こんにちは。330回ノンアル派のドリンク事情の回聞きました。キャメロン・ディアスの話で盛り上がってるのを聞いて思わず笑みがこぼれました。キャメロン・ディアスいいですよね。そんなお二人におすすめしたい映画があります。ナイト&デイです。トム・クルーズとキャメロン・ディアスが主演のラブコメアクション映画です。あまり有名ではないかもしれませんが、私は大好きな映画です。ぜひご覧になってみてください。それではこれからの配信も楽しみにしていますというお便りでございます。ありがとうございます。ナイト&デイね。
クイさん見ましたこれ。
ナイト&デイ多分昔見てるんだよな。公開してた時に。見てると思います。
どんなんだ。
どんなんか、あ、長山さんは見たことがない。
いや、なんかこれ見、
ナイト&デイのナイトは、あれなんですよ。夜じゃなくて騎士の方
ね。ああ、キングナイト、クイーンのナイトね。
うん。ただまあ、その一応その夜のナイト&デイとかけてるタイトルになってるという感じですね。でも見てるんだよな、これな。もちろん面白かったと思いますよ。だってトム・クルーズとキャメロン・ディアスが出てて面白くないわけないんだもん。
確かに。ハンバーグカレーみたいなもんですもんね、これね。
どっちがハンバーグか分かんない。
いや、どっちがってのはないけど、ほら、どっちも美味しいからさ、組み合わさったら絶対美味しいじゃん、
う
ん、みたいなさ。
絶対美味しいよ。それはそうなのよ。絶対美味しいやつなのよ。
うん。
面白かったけどね、これ確か。2010年の映画なんで、もう15年。
なんか見てる気もするんだよな、これな。もう一回見てみよう。
うん。もう一回は見てないんだけど、まあ多分昔見て面白かったなっていう、ほんのりとした記憶はありますね。これ。はい。
監督は？
監督はね、ジェームス・マンゴールドですね。これ、ややこしいね。ジェームズ・マンゴールドなんですけど、ジェームズ・マンゴールドみたいな風に聞いたくなりますね。
どこで切るのかって感じだね、う
ん。この監督の作品はですね、あれですね。ローガン。
ローガン？
いや、ローガンよ。ウルヴァリンの。
あ、ウルヴァリンね。
とか。あとは、まあ、ウルヴァリン侍の監督でしょ？その、同じウルヴァリンシリーズの。あと、フォード VS フェラーリとか。インディ・ジョーンズと運命のダイヤルとか。
あ、最近のインディ。
最近
の
あれだ、名もなき者か。名もなき者とか。
あ、これも監督、ね、あ、本当監督、脚本、制作、全部やってる。はい、
名もなき者は最近の、ボブ・ディランの、ニンジン君が話した時
は。はい。あ、それか。
あれですね。うん。
へぇちょっと、もう一回見よう。いやー、でも、ね、キャメロン・ディアスね。
キャメロン・ディアスはやっぱさ、いいよ。だって、まあ、笑みがこぼれましたって言うけど、いや、キャメロン・ディアス、長山さん的にキャメロン・ディアスといえば何ですか？まあ前も話したかもしれないけど、まあキャメロン・ディアスの話は何回してもいいんですから。
そうだね。まあマスクもいいよね。うん、
まあマスクね。まあマスクはいいよ。うん、
マスクもよく。
そりゃそうだ。
あとやっぱりメリーに首丈がやっぱり。
あれね。
うん。
メリ首ね。
メリ首って訳すんだ。
メリ首。メリクリみたいに言うなって。メリ首ね。うん。うん、メリーに首丈。
メリ首丈。
はっきり言ってもう、どしもネタだらけでしたけど。
そうですね。これ今、地上波でそういう放送できねえだろうな。
うん、面白いですよね、あれはね。すげえ笑ったもんな。
うん。
何年の映画だっけ ?1998 年。
98年か。また、
うん、大学生の時やな。
まあ、メリーに首った時が好きですっていうのはあまり公言、前も言ったか公言しにくい 映画ではあるが。
まあこれはちょっと言いにくいですね。確かに。うん、
チャーリーズ演じるあたりにしとくと、収まりはいいですよね。
あ、キャメロン・ディアスの映画といえば。
うん。やっぱチャーリーズ演じるじゃないですかっていうくらいにしとくと。
ああ、確かに。
うん。
マルコビッチの穴を押しとくと、あ、2だねってな
ると。2っぽいね。それ2っぽいね。
あ、マルコビッチの穴のキャメロン・ディアスねっていうのになると思います。
ああ、そっちか、みたいな、
いわゆる。ああ、ってね。ああ、ってなると。ああってなんだかわかんない
です。どっちかな、でも。
ああ、でもまあそうですね。キャメロン・ディアスな、よかったな。まあ、メリーに首だけとかね、このあたりの彼女の映画はすごい最高にいいですね。いい。
そうだね。
多分、フルスイングさんも多分そうなんでしょうね。この、思わず笑みがこぼれましたってことはね。
うん。
え、うん、多分ね、ナイト&デイもあまり有名ではないかもしれませんがって書いてるけど、まあ、多分そんなにマイナーってこともないと思うんですよね。多分
そうですね。
僕ら世代
キャスト見るとね、うん。
だってトム・クルーズだから、まあ、さっきも言ったけど、ハンバーグカレーなんだから。
ハンバーグカレーだからね。みんな
終わ
ってなるわけですよ。うん。
うん。はい。なんでちょっと、皆さんもこのキャメロン・ディアスといえばこの映画が好きだっていうのがあればちょっと教えてほしいですね。
そうですね。
まあ、あればっていう別になんだっていいんですけど、これが良かったですっていうのがあればちょっと教えてほしいかな。僕はシュレックも好きなんで、アニメの。
ああ、ほほほ。
シュレックにフィオナ姫役で出てるんですよね、声がね。
うん、うん、
で。それもいいんだよな、僕の中でな。シュレックが好きな理由の一つですよ。キャメロン・ディアズが吹き替えしてるっていう、ね。
声を出演してると。
声やってるっていう。まあまあまあ、そんな感じです。はい。フルスイングさん、ありがとうございます。
はい。
はい。
ありがとうございます。
そして、もう一つですね。
はい。
藤原博さんからです。
お、すごい。
ありがとうございます。お便りでは、はじめまして、いつも楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
愛が強すぎて短くまとめるのが難しいので、今回はチャット GPT に文章を整理してもらいました。
なるほど。
なるほど。先週の、これは多分2つ前ぐらいですかね、
うんうん、
の検証の話題で私のことに触れていただきありがとうございました。ちなみに現在も漫画雑誌には検証が存在しています。
おう、やっぱりあるんだ。
読者アンケートが作品の人気を左右することはご存知かもしれませんが、実はそのアンケートに検証がついているんです。例えば私が今連載させていただいているララデラックス5月号では、ニンテンドースイッチライトやバッグ、アクセサリー、コスメ、財布など、女性に嬉しい商品が用意されています。そして、その後の、表紙絵が使われた図書カードもあります。
うん、
昔、知人の作品が掲載されたララディラックスにこっそり応援アンケートを送ったことがあるのですが、なんと手品セットが当選しました。せっかくなので練習してみたものの、正直すぎて顔に出てしまい、手品には向いてないことを悟りました。それから、松本旅行の回答 MV、最高でした。昨年ゲストでお邪魔した際に、早く実行してくださいとお願いしたことのうち、複数が一気に叶えられていて大満足です。そして、お花見おっさんフェスの詳細も楽しみにしています。新年度でお忙しいかと思いますが、どうかご自愛ください。これからも毎週金曜日を楽しみにしています。ということでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、面白いですね。手品セットが、当たるね、藤原先生、面白いですね。
面白いですね。しかもちゃんとやるんだっていうね。
やるんだっていうね。
ちゃんとやった上に顔に出ちゃうっていう。
顔に出ちゃう。
もうそれだけで4コマ漫画になりそうです。
うん、確かに。顔に出ちゃう、ね。
やっぱ検証でも、今でも、健在、まあそうですね。だから読者アンケートの、その応募率、応募数をやっぱ獲得するためにっていうのもやっぱりあるんでしょうね。ある程度。現象を応募してもらって、多くの人の意見を聞きたいっていう意図もね。
これはさ、ララデラックスのやつは、あれなのかな？ランダムで当たるのかな？検証ってほら、なんかパターン的にこれに応募しますっていう、その商品がいくつかある場合でも、自分はこれが欲しいですって言って応募するパターンと、選ぶやつ、
うんうんうん、
なんか本当にこう、ランダムで決まるやつがあるじゃないですか。
うん、
これランダムで決まったんだろうね、多分ね、手品セット
を。確かにね、手品セット欲しいって。っていう感じではないよね。
言うわけじゃなさそうですもんね。多分、うん、ランダムで決まったんだろうな。
でもこう上ではさ、女性に嬉しい商品が用意されてますってあるけど、手品セットもあったんだなっ って思っちゃった。
ちょっとね、思いましたね。女性に嬉しい
手品セット。
商品、まだ女性向けの手品だったりするんですかね。
どう
もしかすると。なんだ女性向けの手品って。
ね、わかんない。
わかんないけど。あとお花見おっさんフェス申し訳ございません。
そうですね、ちょっとね、桜のお花見はちょっとタイミング的に逃してしまいましたが。
はい。
まあ、なんかやりたいですよね。オフライン企画をね。
ね、ディスコードの方でね、マメキャスのユウさんが、川ゆか、川どこ、川ゆか、で、とかもいいですよねって書いてくれてたんで、なんか、普通にオフ会じゃないけどね、まあ、この関西圏にいる人で、なんか飲み会行きますかって、詰まってもいいかもしれないですね。
ゆかね。
日にち決めて。
ゆかでも今混むんじゃないの？スムーズになってんじゃないの？これ。
ああ、そうね。めっちゃ多いもんな、今、海外の人。
すごい多いでしょう。
多い。めっちゃ多い。本当に多い。確かにね。
これ今年は結構、もう床が、人がたくさん入りすぎて床が落ちてしまいましたみたいなニュースが来るんじゃないのこれ、もしかして。
そんなにさ、クラブとかじゃないんだからさ、ぎゅうぎゅうにはない。あそこにさ、ぎゅうぎゅうに詰まってる絵とかないですよ。
ってやって、でもっていうぐらいでもさ、人がさ、いるからさ。
まあ、人はいるよね。確かに。
勝手に出せるわけじゃないし、ないかな。
まあ、でもまあ、どうでしょうね。まあ、タイミング、ほら、毎日やってるもんだしさ。
予約が取れればって感じかな。
そうじゃないかな。いけんじゃないかな。まあ、その辺も考えておきますか。まあ、別に普通にね、何を何回やったっていいんだし、別にハイキングでも、なんか、お花見も桜じゃなくてもいいわけだしね。
うん。ね、なんか楽しい。
前も言ってたけど。
楽しいひとときが過ごせれば。
そうよ。植物園でハイキングだっていいんだから、別に。
でもフェスって書いてあるからね。フェス感は少し出した方がいいのかな。
そうか。前、お花見でなんかう歌うかとか言ってたんだよな。
あ、そうそう。
フェス
ね。ギターを持ってくみたいなね。で、それはそうそう。僕らが行ったお花見のなんか向こう岸で、ギターを
やってた、
やってる若者たちがいて、あんな風に私たちも、僕たちもやりたいな、みたいなことを言ったんだっけ。
長山さんがフェンダーのギターを買わないといけないですよね。
フェンダーの、フェンダーのギターを買わなきゃいけないの？アコギじゃないの？
アコギ、フェンダーのアコギもありますから。
あ、そっか。フェンダーのアコギを買う？買って持っていけばいい
のかな。わかんない。なんかこの間、長山さんがツイッターになんかフェンダーのなんか動画かなんか上げてたでしょ。
あ、そうそう。うん。あれは、ザゼンボーイズのフェンダーのショップでのライブの配信があって、うん、うん。フェンダーはやばいって言ってたから、やばいのかと思って。
フェンダーのアコギ、十何万、20万ぐ
らい、ね。高いですね。
高いな高えなまあ、フェンダーじゃなくてもいいや。アコギ数万円で買えますから。
なるほどね。
はい。あとなんかそういえば、藤原先生が、ディスコードでといえば、
うん。
あれですよね。我々が言って、おすすめした、プロジェクトヘイルメアリー。
そうそうそうそう。なんか、なんだっけ、オーディブルかなんかで、聞きますって言って、最後まで聞いて、号泣し、忙しいのに、聞き入ってしまって、号泣まで最後号泣してたみたいなことを書いてて。すごい。
でもあれ本当面白いからね、早く映画化してほしいんだよな。映画、映像化ね、早く。もう撮り終わってるらしいですから。
うん。映像化どうなるんだろう。
ライアン・ゴズリン
ね。
やってくれますんでね。
楽しみだな、
はい、はい。ということで、ありがとうございました。ちょっとまたフェスのところはね、なんとか、頑張って。
はい。今年、なんか考えましょう。うん。
はい、やりましょう。今日はちょっと最後に簡単にはなりますけど。
うんうん。
最近見たドラマの紹介をしたいなと思ってまして、二つなんですよ。二つあって、まあ、ですね、アメリカを荒らす者たちっていう、まあ、両方ともネットフリックスのドラマです。一つがアメリカを荒らす者たち。うん、もう一つがアドレセンス。アドっていう
ドラマですね。アドレセンスじゃなくて？
アドセンスじゃないです。僕もそう思ったアドレセンス。
うん、アドレセンス。
アドレセンス。まあ、ですね、片方のアメリカを荒らす者たちは2017年の映画、ドラマなんですよね。ちょっと前。コロナ以下も前なんですよ。
ああ、結構前ね。
で、これね、シーズン2つ出てて、それぞれシーズンごとに、なんか、 特定ある事件を、あれ高校生かな、だったかな、高校生の放送部の、学校で起きた事件について放送部のオタクが、ネットフリックスドキュメンタリー調に、事件を追うっていうモキュメンタリー。ドキュメンタリーを持ったモキュメンタリー。
なるほど。ややこしい、メタだね。
メタというか、ね、そうそうそう。まあ、ちょっとまあ、うん、うん、面白いから。で、その事件が本当くだらなくて、シーズン1はですね、
うん、
学校の教員用の駐車場に停めてあった教員の車20何台に、
うんうん、
その、いわゆる男性の、あの、男性家の落書きをスプレーでしたと。
スプレー
いうこと
で。あらら。
いうことで、その学校でいつも、その、くだらないことばっかりやってた、まあ、悪書きというか、
うん、
あるやつが停学になったと、
うん。
でもその彼は無実を訴えていると。やってないと。確かに彼はいつもそういう学校の授業を邪魔したり、なんか変なくだらないことやってるけど、この事件についてはやってないんじゃないかっていうことで、事件を追いかけていくっていうドキュメンタリーなんですよね。でもさ、その事件が事件だけにさ、その、あの、すごいシリアスなトーンとか、そうそう、実はここで彼はこうだったんだって、その、いかにも、すごい重大な事件の新事実が発覚っていうシーンが何度も訪れるんだけど、
うんうん、
でも事件が事件だしな、みたいな。で、まあ結構ね、くだらなくて、まあ卑猥な言葉もたくさん飛び交うし、
うんうんうん、
まあ、お子さん最初に見れないんですけど、でもね、面白いのはやっぱ回を追うごとに、なんか、くだらない事件なんだけど、うん、その事件が起きた裏側には、実はその学校とかの中の、その人間関係だったり、そのヒエラルキーだったり、あるいはその最終的、シーズン1のは結構怖くて、まあ、我々が結構思い込みでこういう人はこういうことしがちだ、みたいな風な思い込みで物事を見てると、真相にはたどり着けないよ、みたいな、こう、落ちというか、まあそういうあれになっていくんですよね。結構、意外と最後になってくると、おお、なんか、結局誰が犯人でどうなっていくのかって、ちょっと気になっていくやつなんですよ。で、これシーズン2があって、シーズン2の方は、より過激になるというか、まあ別の高校である事件が起きて、
うん、
そのシーズン1で事件を解決したというか、そのドキュメンタリーを作った二人が、の事件の犯人を解決したいからって言って、こう呼ばれて取材してドキュメンタリー作ってくれって言われるっていう設定で、同じようにこうドキュメンタリーが作られるんですけど、
うんうん、
これがね、すごくて、事件が。高校のその食堂の、レモネードの、ところに大量の下剤が混ぜられて、その学校でみんながもうそのあっちこっちでお漏らししてしまうみたいな衝撃シーンがもう
だいぶひどいね。
だいぶひどいでしょ。で、その後日、その事件は一つではなかったのだつって言って、そのバスケットボール部の壮行会みたいなのあるじゃないですか、この体育館でセレモニーみたいなやつが、
うん
うん、そこの最後ポーンってこう吹き出すバズーカーみたいなやつの中に猫の糞が、粉々にした猫の糞が巻かれてて、その会場にいたみんなの上にこう、うんちがばらまかれるとかさ。なんかね、シーズン1に比べて事件が結構事件性があるんですよね。
確かにね。やばい。普通に。
まあ落書きも事件性あるんだけど、まあ落書きは落書きじゃないですか。
うん、
いや、もう下剤混ぜたりさ、その、そういうことすると健康被害に及んでくるとさ、
ね、障害になっちゃうもんね。
なっちゃうでしょ。
器物破損からね。
そうそうそう。うん、まあ、その事件の犯人を追いかけていくっていうやつで、まあ、これも結構ね、ちょっと現代の闇を切り取ったような話で、ほうほうほうみたいな感じなんですよね。で、最近見たドラマ、アドレセンスっていうやつは、うん、これは本当もう、ついこの間、3月に全世界公開されたイギリスのドラマなんですけど。
話題になってますよね。
なってます。まあ、シンプルに言うと、その、ある学校に通う、同級生の女の子を殺したという容疑で、なんと13歳の男の子が逮捕されるっていうところから物語が始まるんですよね。で、これはね、1時間弱のストーリーが4話で終わるんですよ。
うん、
で、これ何がすごいかって、まずその、まあ、事件は事件なんですけど、その4話すべてが、ワンカット撮影なんです。
ワンカット、長回しってこと？ずっと。
長回し。で、僕、最初見たときに、いや、結構カメラも、ぐいぐい動くし、一話目見たときに、言うてもどっかで、その、よくあるじゃないですか、ワンカット風に見せた演出ってあるじゃないですか。
あ、まあ、どっかで編集点がこう入ってる。
編集点が。
うん。
そうそうそう。とか、なんか CG でつなげたりして、なんかそれっぽく見せてるのかなって思ったんだけど、
うん、
情報によると、本当にワンカット撮影してるらしいです。
へぇー。
本当にワンカット撮影してると思って見ると、1話目と、1話目、2話目、4話目とかは、めちゃめちゃすごい。ちょっとびっくりする。今どうやって撮影してんのみたいなのがある。
見よう。見てみよう。うん。
うん。で、これがね、本当にすごくて、ウィキペディア情報によると、
うん、
各エピソードは1回の連続したテイクで撮影されていて、まあ、制作チームは事前にもう複数回リハーサルを行うと。
うん、
で、例えば、1時間のエピソードは約10回撮影され、1日に2回のテイクが実行された。各エピソードで使用されたテイクは以下の通りである。第1話は2回目のテイク。第2話は13回目。第3話は12回目。第4話は16回目。だから役者さんだけじゃ少なくともその各話を13回とか12回とかやってるってことです
よ。
何回も演じて全部撮影してどれを使うかっていうのを。
1時間半ぐらい？
いや、1時間弱ですね。
あ、ちょっと1時間ちょっと。
1話目が大体1時間ぐらいで、2話目とかが40、50分とかなのかな。
16時間ですね。だからね、16テイクだったらね。
そうそうそうそう。いや、すごい。
単純に撮影時間はね。
まあ、その撮影方法だけもすごいし。で、やっぱりその、臨場感がやっぱありますよね。緊張感もあるし。
緊張感っていうのは、その、セリフがミスれないみたいな。
ミスれないし、
うん。
あ、でもね、あれこれもしかして、ここはもしかしてその、アドリブなのかなとか、ミスったやつを、なんかうまくごまかしたのかなっていうシーンも、ちょっと一瞬、チラッと見はするんですけど、でもその、そういう目で見ないとわかんないですよ
ね。この間のあの演劇みたいにこうスリッパが飛んでっちゃうみたいなそういうことはないんだ。
ああ、でもなんかね、そういうのはないけど、さすがに何回もテイク撮ってるからね、それはないんだけど、うん、うん。でもすごい、その撮影方法だけ見ても面白いし、
うん、
やっぱ話もね、すごい、その、怖くて。
怖い感じなの？それはクライムサスペンス的な感じの。
なんだろうな、そのまあ、ね、話の内容してても別にその面白さがなくなる半減するわけじゃないんだけど、うん、1話目ではその男の子が逮捕されるところから始まるんですよね、
うんうんうん、
で明らかにさパッと見最初初見で見るとえなんでこの子が逮捕されるのっていうような男の子なんですよ見た目が、
うんうんうんうん、
すごいおぼこい感じの13歳みたいな、
うん、
でもその子が本当にその同級生の女の子を殺してたっていうことでそれはなんでなのかっていうことが2話目で捜査に行くんですよね。
ほうほう。
その学校に警察が行って、
うん、
その動機を探るんだけど、動機とその犯罪に使われたナイフはどこから持ってきたのかを探るんですよね、
うん。
で、この動機の部分でアドレセンスっていうのは、今そのイギリスでこう問題視されている女性蔑視のインセルっていう、なんていうんですかね、インターネットカルチャーみたいなのが用いられてるんですよ。ごめんなさい、インセルってご存知でした？
いや、知らないですね。インセル。
インセルっていうのは、これもね、ウィキペディアにまとめられておりましたが、異性との交際期間が長期間なく、交際が長期間なくて、結婚を諦めた結果としての独身っていうのを意味してるらしいんです。
ああ、日本で言うと、ひもて的な感じか。
ひもて的な感じなのかな。
かな？
で、
ちょっと、
そうですね。
それで、でもあれなのかな、と、憎しみを持ってたりするってこと？
で、こういう、その、ジャンルの人たちが、その、まあ、80% の女性は 20% の男性に惹かれる。つまり、これの 80% の男性っていうのは基本的に女性から見向けもされないんだ、みたいな考え方で、そういう、その、女性に対する嫌悪感、ミソジニーっていうんですか、
うん、
とか、人間不信とか。そういうものを怒りをあやにして、結構その女性を攻撃したりする。女性に対す、とか、その性的強者に対する、その暴力の是認とかをしていくみたいな。ことを結構強くなっていくんですよね。で、今、そのインターネット上のその、なんですかね、そのコミュニティとかで結構それが、その思想が過激化していて、
うん、
結構事件も起きてて、イギリスでは結構その、そういう人たちが非常に危険な存在であるっていうのをこう公的に認識するような発言があったりとかしたらしいんですよね。
うーん。
っていうのを一応その、このドラマの裏、テーマとして掲げられているみたいな。怖いなと思ってですね。で、イギリスといえば私がよく読んでいるブレイディ・ミカコさんがイギリスにお住まいで、やっぱりこのドラマのことについて、ちょっとしたその文章をこう投稿されていましたので、それもちょっとリンクを貼っておくので、それも見てもらえるとどんな感じなのかっていうのがわかりますけど、
うんうん、
そのドラマの中でイギリスの学校の様子が 映るんですけど、まあドラマだからだいぶこうね、誇張はされてるとは思うんですけど、いや、ちょっとこういうところに自分の子供が行ってたりすると怖いなっていうか感じですよね。
あ、そういう感じなんだ。
うん。まあ、一昔前の日本の荒れた学校みたいな描写があるじゃないですか。あの、昭和の頃のさ、よく出てくる。
ガラスが割れてるみたいな感じの。
うん。あれの、ちょっとこう、今風版みたいな感じで、怖いですね。で、まあ、両方ともね、このドラマ両方ともその学校が舞台になってて、片方はね、すごくちょっとコメディ要素だいぶ強いんですけど、なんでしょう、世相を切るじゃないけど、今の空気感を切り取って、ドラマにしてるっていう意味で、なんか連続して見たんで、そういう共通点はあったなと思ってまして、はい、まあ、そういうドラマを見ましたという話でございました。はい。はい、ぜひともちょっと見ていただければと思います。
ちょっと見よっちゃおうかな。時間あるかな。
アドレセンスの方が短いんでね。あの、4時間なんで。
うん。まあ、ちょっとね、話題に
ドラマシリーズにしては短いです。
うん、そうですね。最近やっぱりね、皆さん時間ないのか、ドラマシリーズも時短化が進んでますよね。
はい。
うん。
まあ、ぜひともちょっと見ていただければと思いました。
はい。ありがとうございます。
はい。ということで、今週はこんなところですね。
はい。
はい。おっさん FM では、皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。